はい、どうも沢田信也です。
はい、中野です。
早速ですけど、
はい、
あのフェイブル3をクリアしました。
あ、早いですね。あれ出てどれぐらいですか？
早くないっすよ、そんなに。え、もうだって発売されてから1ヶ月以上が経ってるでしょ。
あ、え、もうそんなに経つんでしたっけ？
最初ちょっとやって、ちょっと忙しくなって、
は
あ、まあ、あのガンダムを見てたんですけど
ガンダム忙しいですか？
ガンダム忙しやったんで、はあ、ちょっと離れてて、
は
あ、で、まあ最近ちょっとやって、
はあはあ、
メインストーリーだけはとりあえずクリアしました。で、結構昔からのリスナーさんなら分かってくれると思うんですけど、
うん、
フェイブル2の時はエラハマりをしましてですね。
ですよね。強烈に僕もしてましたもんね。も
う半年ぐらいやってたんですけど、フェイブル3は、やらないと思います。
はい、あれ残念な感じですか？
残念な感じですね。
あら。
もう正直今回は、ちょっと文句を言わせていただき
ます。あら。ディスるんですね。
もう本当フェイブル3ファンの方は、
はい、
もうここで停止ボタンを押して
たら、あら、そんなに。でももしかしたらフェイブル3ファン、あ、3ファンね、
3ファン、
フェイブルファンの方は共感を得れる可能性はあるんですか？
そうですね、多分ね。これフェイブル1は僕やったことないんですけど、
あ、また
その昔からやってる人から言わせてもらうと、うん、
はい、
フェイブル1が一番面白いって言うんですよ。
あー、出た原理主義的なやつ
ね。僕的には2と3しかやってないけど、
はい、
もしフェイブルやりたい人は2をやろう、
は
い、1は言うても XBOX ね、旧 XBOX
ね。
フェイブル3から入った人は、
うん、
あれがフェイブルだとは思ってほしくない
です。うわっと、だいぶ刺さりました。
でもフェイブル3も面白いところもあるんですよ。
まあまあもちろんそれはそう。
ただそれが僕的にはうまく作用しなかったってだけの話なので、
あ、
きっとそういうところがハマる人はエラハマりするんだろうなと。
それはまあ、まず最初に期待値がどれぐらいあったかも、う
期待値が高かったっていうのもあるし、はい、ピーター・モーリーニュゲームクリエイターの、
はいはいはい、
テーブルの作者のね、
はいはいはい、
あの人毎回ゲーム作るためにいろいろ変えようるんですよ。多分それが僕に合わなかった。
ああ、そっちですね。
なんでそこ変えるかなっていうところがね、
はい、
結構あったんでね、
はい、
ちょっとそれを、まあ、愚痴を言わせてもらおうかなと。
なるほど、なるほど。
まずいいところから言っていきましょうか。
おお、はい。
あのね、フェイブルは基本的に自由度高いゲームって
ですね、
と思ってるでしょ。
はい、
自由度高くないんですよ。
え、そうなんですか。
自由度で言うたらフォールアウトとかの方が全然自由度高いし。
ああ、そこら辺なんですね。はい、
でフェイブルのいいところは何かっていうと、よくフェイブルは人生を映すゲームだって言うんですけど、その物語における重要な選択肢を、
はい、
プレイヤーに完全に委ねるんですね。
はいはいはいはい、
そこがフェイブルの一番のいいところなんですよ。
あ、まあ、ドラクエでいう「はい」って言って何回も聞かれて家を住ま
って、そうそう、
的なではなく、
ではなく、はい、完全に、
はい、家の話が
これ選択したのはあなたの責任ですよっていう投げ方をするんですよ、フェイブルって。
最終的にもう完全に分かれてるやつ
ですね。分かれていくんですね、
はい、
でもマルチエンディングってわけじゃないんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
そこまで複雑な分岐はしないんですけど、ただ自分が選択したことによってその後の展開は確実に変わるし、それの展開の結果によっては何てことをしてしまったんだ俺はって思ってしまうようなことにもなったりもするんですよ。物語全体は左右できしないですよ、その選択肢の。
あ、そうなんですね。
ただその一つの物語をロールプレイで役割を演じていく中で、俺は確実に一歩一歩この物語の歴史を自分の手で刻んできた感はすごい味わえるんですね。そこがフェイブルの醍醐味なんですよ、
はい、
なので自由度が高いと思ってると、何やねんこれ一本道やんけって絶対思うんですよ。
そうなんですね。
そこはもう勘違いしないでいただきたい。
なるほど。
あくまで選択ができるゲームなんですね。
うん、
でその選択ができる機能はフェイブル3にも健在なんですよ、
うんうんうん、
でまあ代表的なところっていうと、うん、まあ、インサイド XBOX とかでも流れてたから別にネタバレいいと思うんですけど、
はいはい、
主人公は2の英雄、はい、主人公の子孫で生まれるんですよ、うん、
あ、ロトですな。
ロトですね、
はい、
ドラクエ2ぐらいの始まりですね、言ったら。
お、はいはいはい。
で王子として身分、王子の身分として生まれるんですけど、はい、お兄さんがいるんですけど、はい、そのお兄さんがすごく暴君で、ものすごい国を圧政してると。
ははははは。
国民からもすげえ反感を買ってるんで、はい、どうにかしてくれって懇願されるんですね、はい、主人公の王子は、はい、じゃあ僕兄弟やから一回ちょっと兄貴に言うてみるわ、うん、みたいな感じでちょっとあの陳情しに行くんですよ、うん、お兄さんに、うん、でお兄さんそこで主人公に選択を与えるんですよ、うん、で今不満を言ってきている国民と、はい、お前のフィアンセ、うん、どっちか殺すどっち生き残らせるっていう選択をさせる
乱暴ですねお兄さんもうのっけから
じゃあその恋人殺すんやったら国民の言うこと聞いたるわと、
お
国民の言うこと聞くんやったらその代わりにお前の覚悟として恋人殺させてもらおうかなと、はい、それすげえ重要な選択でしょ。
いやもうね、
いきなりゲームの冒頭からその選択を突きつけられる
のなかなか厳しいです
ね。確実にそれはその先の展開に影響を及ぼすん
ですよね。
でそういうところでグッと引きつけられるんですよ。
はいはいはい、
あもうこれこそフェイブルと。
お
僕はもう何の躊躇もなく国民殺しましたけど、
さすがですねいいんじゃないでしょうか。だって自分の隣ですから。
そうそう
そ
う、
そこをね偽善ぶってそんなね自分のフィアンセが言うてる。
でまあ、要はそういう選択の連続なんですよ、はい、でもフェイブル3はその選択が薄い。
おそんな濃い質問がありながら
なんかね、まあ、選択できるところが少ない。
えそうなんですね、うん、
なんか目的としてはまあその暴君のお兄様の元から逃れて、うんうん、国民の中から自分の味方になってくれるやつを見つけて、うん、その革命を起こして自分が国王になっていい政治をするっていうのが中盤までの目的なんですよ。で中盤以降は王様になったことによって政治をするんですよ。でそこで選択、次から次へと選択肢がこう
隣国とか
出てくるんですね。もうネタバレ言っちゃおうかな。
あれ
いいでしょ別に、ディスる回だし。
まあ別にいいんじゃないですか。好きな人はまあもうむしろここから
聞かない方がですね。なんかフェイブルにすごいその期待を抱いてて、はい、もう自分の手でやりたい人はもう消してください、
はい、まあそういう人はもうやってると思うんでね。
そうそうそう、
まあいいんじゃないですか。僕
今回あの別に文句言う回なんで、
はい、
興味ある人だけ聞いてねっていう感じにしましょうか、
はいはい、
で最初はねその王様を、自分のお兄様を革命で滅ぼすために頑張るんですね、
は
い、
うん、
で地域地域に仲間になってくれる候補のやつがいっぱいいるんですよ、
うんうん、
でそこに行ってじゃあお前王様になったら俺らの頼み聞いてくれるよな、じゃあ協力してやるわっていう、
うんうんうん、
そのなんか条件でみんな仲間になっていくんですよ、
はいはい、
で王様を倒すんですよ、
はい、
でそっから自分が国王になって、うん、その取材をしていくんですけど、そこである事実が判明するのが、お兄さんが暴君やったのは訳があって、預言者から1年後にはこの国に闇が攻めてくると、
ほうほうほう、
その闇の勢力に抵抗するには強力な軍事力が必要やったから、俺はあえて税率も高くしてたし厳しくしてて、国の軍事力を備えるために俺は厳しくしてたんやっていう事実が分かるんですよ。
あらま、
はい、でそれを知った上で、はい、お兄さんを処刑するか生き残らすかっていう選択肢、
もうすごいじゃないですか。
そういうとこ面白いですけど、
はい、
でまあ僕はお兄さん生き残らしたんですけど、
うんうんうん、
で自分がここになったことによって、うん、その責任を自分に背負いかかってくるん
ですよ。まあそうですね、どうするよ。
で預言者が現れて、はい、今から1年後に闇の勢力が攻めてくると。
また1年かかる
っていうか、そのお兄さんの後引き継いでるわけやから、お主人公
の。ああそのあ、はいはい、
でしっかり今から1年後に闇の勢力は来るし、
はい、
その時に軍事力が、はい、その低ければ、はい、多数の国民が死ぬ、
はいはい、
でそれを考えた上でその国を存続させるために頑張るよお前みたいなことになるんですよ。
そう
でそこからが、まあ、政治になっていくんですけど、はい、別にシミュレーションゲームでもないから、
はい、
突き出されるのは選択肢、単純に。でそこで出される選択肢が、うん、今まで仲間として協力してくれたやつと、うん、それに反対する意見のやつが出てくるんですね、
うんうんうん、
で、うん、わしはお前が国王になったら、うん、わしたちが住んでた山を元通りにしてくれる、
う
ん、お兄さんの暴君が荒れ地にしてしまった山を、うん、緑豊かな山に戻してくれるって言ったから、はい、俺はお前に協力したと、
はいはい、
だから 山を元に戻してくれるようなっていう選択肢と、いやそれをすると国の金が減るから軍事力下がりますよ、もうそんなんは今はどうでもいいじゃないですかっていう選択肢が突きつけられますよ。
1年後に。なるほど。
でそれの連続ずっと、
わ
で最終的に、まあ、そのバランスを見て国民が何人生き残るかとかね、
あ
そういう話になっていくんですよね。
はあはあ、結局そうか、あなるほど。なんか結構あれですね、ストレス溜まりそうな気がしますけど、
ストレスっていうか、なんていうのかな、ほんまグッとくるね。
ああそう、
今の自分がいるのは仲間のおかげ、
はい、
でもじゃあ仲間を助けるのか、それともオフの国民を助けるのかみたいな。
うわ結構
よくあの漫画とかアニメであるじゃないですか、世界を救うには多少の犠牲は必要なのだよみたいな感じの、
はい、
なんかそういう選択肢ができちゃうっていう、体験ができちゃうっていう、
うーん、
そういうところはすごく評価したいし、あもうこれこそフェイブルやなって感じなんですけど、まあダメなとこはそこまで行く話がめっちゃおもんないんですよ。単純に。
え、そこまでじゃあその国王なるまでがってことですか。
まず国王なるまでの途中で、はい、面白くないって飽きてしまって、掘り出してしまった。
そうなんだ。
それは単純にお話が。
え、そうなんじゃん。な、ま、なんかちあれやから王道すぎてとかそういうこと。
いやなんかもう単純にエピソードが面白くない。
そうなんや。
なんかバクッとしないんですよ。普通に。でなんでかなってすごい考えてたのが、2の時は主人公は王様でも何でもないただの一般ピープルやったんですよ、なんやったら貧乏な兄弟やったんですよ、でお姉さんがその時の王様に無条件に殺されてしまって、その王様に復讐するために主人公は頑張るんですね、っていう、まあ、復讐劇が根底にあったから、ある種ドラマ性っていうのはそれだけで生まれるじゃないですか、で、まあ、血の底から這い上がってなんか世の中を滅ぼそうとする人間をその国王を殺すっていうところを、までの過程が単純に王道的な勇者の物語として面白かったっていうのがあるんですけど、今回も王子から始まってるんですよ、思わないですよその時にボンボンだし揃ってるから、
なるほど。
で正直そこでじゃあ国民取るの、フィアンセ取るのっていう選択肢を突きつけられても、国民に肩入れするエピソードのことないから、
まあそうだね、
あくまで立場として、その王子っていう立場を設定として与えられてるわけだから、愛着なんかないんですよ、
そう、
国民に。でそれよりもオープニングからちょっとの間でちょっと会話を交わしたフィアンセの方がそれは思い入れあるんですか、そうだ。じゃあ選択肢として選択肢としては面白いですよ。でもそら増やして飛ぶやろ
う、ね、まあそうやそうやね、
そういう気持ちになってしまうんですよね。
あ悩むまでもないわ
けで、その王様を滅ぼす、そのお兄様の暴君を倒して革命を起こしてくれっていろんなところから頼まれんねんけど、お兄さんがどんなひどいことをしてたかっていうのは実感としてすごい湧きにくい。
ああそうなんだ。でもそれは涙ながら
設定としてあるだけやから、だって自分ボンボンで始まっとうから、
あ
これがもし一般ピープルの視点から始まってんのやったら、ある種感情移入しやすいと思うんですよね。
あそれはでも訴えでは入ってくるんじゃないの、その
入ってくるけど、だから公務に愛着がないから、だって自分ボンボンやから、2の時は自分が国民側の立場やったから、感情にしやすかったんですよ。
あ
敵のイメージがすごい湧きやすかったから。
なるほど。それは
だからなんでお前のために革命を起こさなあかんねんっていう気持ちがすごいすんのにやってて。
ああなるほど。
お前別に俺全然愛着ないけど。だからすごい仲間とかもなんか今の暴君が暴君がって言ってるけど、そのお兄さんがどんなひどいことしてきたかって設定でしか知らへんから、知らんしってすごい思うやんか。
しかもね、蓋開けたら実はそんなことやったからね。
唯一話の途中で仲間になった人間の一人がお姉さんに処刑されるっていうエピソードが挟まんねんけど、その時はクソ兄貴だとか思うねんけど、でも処刑された仲間に愛着が湧いてないからさほどやねん。だからその感情移入させるところで失敗しとんじゃうかなとか思って、
なんやろね。
2の時は自分のお姉さんが殺されるっていうのを、まあ、一時的に体験できたわけやから、その敵役に対してクソっていう気持ちが湧いたけど、その仕掛けがないから、なんかすごい本当設定としての役割の王子を演じてるだけの気がして、何のために俺革命を補足してんのかなっていう気持ちになんねやんか。だから途中でやめちゃった。
あ それはでもそこが薄いのは、その実はお兄さんは考えがあってやってたわけじゃない。後では気づくの。
だからその国王になった時に、実はお兄さんはこういう気持ちでやってたからそんな暴君だったんですよっていうのがバラされたとしても、暴君のとこ見てないしって思う。そもそも俺兄貴そんな嫌いじゃないしって話
やね。ああ、なんやろねそれ。
すごいなんかその主人公に感情移入させるためのフックが効いてへんのよ。
ああ。それ最初のオープニング飛ばしたとかそんなないです。
でも全然だから王子から始まってるのがダメよね。
なるほ
ど、ね。その王子っていう立場がさ、想像しにくいな、プレイヤーとしては。
そっかそっか。
何でも揃ってるわけやから。そんな悠々的な裕福な暮らしで始まってて、ハングリー精神なんか分かへんやん。
まあそりゃそう。
なんかあれでもしプレイヤー自身が、もう兄貴からすげえひどいことをされるっていう連続があった上で、革命を起こせって言われたら、よっしゃやるぞっていう気持ちになったんやろうけど、
でもそれはその後のその分かる、実はお兄さんは嫌々か知らんけど、やってたんだよっていうのの意味付けにはならないけど、本当にお兄さんはあるんですね。
そうそうだね。だからお兄さんは実はいいやつやった。
ああ。
だから
それ難しいね。
だからお前に、なんかお前に対して悪意はないんだみたいな話になんねやろ。中盤からはちょっと面白くなんねやんか。でもその前スタートから中盤までの仕掛けを失敗しとうから、全くもって感情にはできてんねんな。
なるほど。
で中盤からその闇の勢力が攻めてくるまでに、まあ、国の軍事力をちゃんとこう整備せよって、要は国民を救うか、仲間たちの約束を守るかっていう選択肢が出てくるんだけど、仲間はスタートから中盤まで一緒に頑張ってきた仲間やね、なんかある程度愛着があるわけやねんな、
はいはい、
だから俺は友達との約束ばっかりを選んで
る。あ、はいはい、
そうなるやん絶対。だって国民には愛着ないもん。
そうすると
で、そうすると軍事力がずんずん下がっていくんやんか、で選択肢が終わってその日一日が終わるごとに闇の勢力が攻めてくるまであと何日とか分かるから、
はいはい、
で今の状態やったら6万5千人ぐらいいる国民が何人死ぬかっていうのが数定数値として出んねんけど、俺いつも6万5千人死ぬってなってん
やん。全滅やと。
そうそうそう。でも悪いけど6万5千人で俺愛着ないから、その国王っていうのをロールプレイさせたかったらそういうエピソード入れてよって思うんやんか。そこがないから、いくらあなた国王ですよ、国民のために頑張ってくださいよってやれても、いやそれよりも俺一緒に戦ってきた仲間の言うこと聞くし。
あ、そうそうやわな。
で案の定なんか、あなたと戦ったのはこれこれこうしてくれるためだったわね、そうしてくれるわねって言われてたから、はいはいってそっちばっかり聞いていったらどんどん軍事力がぐんぐん減っていって、でもたまにはなんかわけのわからん選択肢とかが出て、なんかそのこの湖にはいるのかいらないのか、で仲間の一人がこの国から自然を奪うなんてダメよそんなことが、っていうのもあれば、この湖の地下には有用ななんかその鉱石が取れるから採掘場にしましょう、とかいうのは、でもそんなスピリチュアルなことどうでもいいからそれやったら鉱石を発掘しようよっつってそっちを選んだ。だからかろうじて軍事力がちょっとだけ上がったから国民全員が死ぬことはなかった。
でそれどうなの、そので
、まあぶっちゃけこうエンディングを言うと、
はい、
もうはい、その日がやってきました、
はい、
あなたは国民にとってとても良い国王でした、税率も下げたし仲間との約束も破らなかったけれど軍事力は最悪です、
はい、
でもう頑張ってくださいみたいな感じになって最終決戦が掘り出されるの。
ほう。
でその時に軍事力が高まったらどういうシーンになってたかは知らへんけど、少なくとも俺が掘り出されたステージはもうめこめこになってんの国が。
わお、
うわなんか俺の国がって思うねんけど、でまあそこで物語を進めていったら最終的にはその闇が自分の味方の一人に取り付いて、もうそれを泣く泣く殺して終わるっていう感じのドラマがあんねんけど、でもそのなんか結局は助かったやん頑張ったやん俺、 で なって、うん、一応エンディング的なものがあった後もゲームは続けれんやんか、
はいはい、
それはあの国の中の不動産を買ったり、そういうなんかシミュレーション的な遊び方ができんやんか、いろんなサブクエストをやったりとか、
はいはい、それもボッコボコになってんの？なった後
一応グラフィックは普通やったけど、ただその言うたら6万5千人の国民がいて、軍事力によって生き残る国民の数が増えたり減ったりするんやんて、
はいはいはい、
それネットで調べて分かったみたいなんだけど、
はいはい、
で俺って国民が限りなく少ない国になってたから、はいはい、街の中にもパラパラっとしか人がいない。
あ、
しかも挙句の果てにはあのフェイブルってあの声で会話するんやんか、テキストとかも出てくるんだけど基本的に声で、
ほう、
道歩いてたらあら国王様とか言って、
はいはいはい、
国民の有効ゲージが高かったら、
はいはい、
あら国王様素敵とか言えんだけど、はい、なぜか俺街に出て行ったら、はい、何よこのクズとか、
うわ
近づかないでよとか、もう散々な評価やねん。
めっちゃ嫌われてるやん
多分それはなんか敵対勢力に滅ぼされかかったから
やろ。でもそこまではもっちゃい国王やったわけでしょ、うん、もう結果なんやねやっぱり
多分ね。だからもうめっちゃ腹だったから、もう拳銃でそこら辺の民衆バリバリに焦がして、もう剣でガッサガッサ殺しまくって、もうそれで電源バーンって消して終わって。二度とやるか、こんなゲームとか思って。俺国のためにめっちゃ頑張ってやんけ、とか思って。
まあなぁ、何やろ、シビアね、乗りがさした
から。そう、だから、じゃあ正解って何なの？あれやん。でも正解なんかないねん、このゲーム。
まあそう
や
ね。
それが、フィーブルっていうゲームなんですよ。で2の時もこれもう愚痴やねんけど、うん、その2の時はその結婚したりキャラクター、まあ、そのフェイブル2の世界に出てくるありとあらゆるキャラクターと結婚できんやんか、
はい、
で結婚したりそのフェイブル2の中に散らばってるいろんな住居を買ってそこに住めたりとかいうのがあってんけど、はい、全然その気も来らへんかって今回なんでやろうなとか思って、うん、多分やけど、うん、そのフェイブル3でその良くなったところとしては、
はい、
その街から街への移動がワンボタンでできるようになったん、
はい、
簡単に言うと、はい、昔はもうせっせこせっせこ歩いていかなかった のが一撃で移動とかできたり、すごいそこら辺の利便性が上がってんねんか、
うん、
街から街への移動が簡単になったりとか、多分それ、
えそれが分かんない、
没入感がすごい薄まった。
あ
その世界に俺はいるんだっていう感じがすごい薄まって、うん、要はもう選択肢を選ぶだけっていう、
ユーザビティ上げすぎたがゆえにみたいな。
そうで、その村人とのコミュニケーションも、うん、そのフェイブル2の時やったら、うん、そのシームレスな画面の中で主人公にいろんな行動をさせて、
うん、
その行動に対してその周りにいるキャラクターたちがリアクションを返す、
うん、
例えばなんかおならをプーってしたら、うん、そのままいる裏人がいやんとかいうような感じやったの、フェイブル2では、うん、でもフェイブル3ではそいつとコミュニケーションを取ろうと思ったらまずそいつに話しかけなあかんやんか、
う
ん、じゃあ画面が暗転してそいつと1対1の話、1対1の画面になるんだよな。
えそれ劣化しとうやん、完全に。
そうやね、そこで没入感がすごいなくなんねやん
か。え、なんでそれ、それのために
わかる、
システム的にそうなっちゃったってこと。
で、そいつに対して何をするのかっていう行動の選択肢があってんねんな。
それなんやろうな、それはすごい劣化してんな。
そうそう、そなんでそれにするかなって思って、
それにしてなあかん何かがあ
ったの。わかるやん、何かの目的があってきっとそうしてんねやろうけど、そこは解約じゃないかって思って。
おー、そうやね、へえ。
だからまあ総じて言うと、うん、フェイブル2の時よりも没入感がすごい薄いんやんか、そのキャラクターに対する感情移入とか国民に対する愛着とか、フェイブル2の時は全てがシームレスで繋がってたから、言うたら村人にも愛着がそれなりに湧くもんな。でもフェイブル3はもう本当選択肢の中の要素でしかないから、
それはあれやね、持ち味の死んでるような気がするね。
多分そのビーダーモリューの視点がもうそこじゃなくなってるんだと思う、
ね、と言えない、
きっと選択肢をさせるっていうところに意識が行き過ぎた結果きっとそうなってると思うんだけど、でも選択をさせるっていうのは前提としてその選択肢に重みがあるからそこで悩んだりするわけとか、でもその重みを感じさせる部分をユーザビリティを良くした結果薄くなってしまってるから、なんかすごいこうやっててあちっけげないんだな。
ああそう、 それでもフェイブル3にしなきゃよかったのね。そんだけあれが違うんであれ
ば、うん、なんかそのだから
別タイトルでもなかった
、ね、なぜフェイブルでやったのかって感じだけど、まあ、だってピーター・モリーはそのフェイブル3はもう RPG じゃないっていうとらしい。なんか
シミュレーションっぽいよね。
でもシミュレーションとしては中途やねん。じゃ あその国の政治が信長の野望張りにできるかっつったら、うん、そうじゃなくて、うん、単純に選択肢の連続やねん、うん、でその選択肢の連続も結局場面が暗転してはい日にちが経ちましたとかやねんな。それがまあどういうのが良かったかわからへんで、でも、うん、せっかくそういう箱庭的な世界観を作ってみやったら、うん、街を散策させて国民の意見を生で聞くぐらい
は、まあまあまあそれぐらいは全然普通に考えつくよね。そこもないんじゃない。
だから俺それも自主的に街に出たらよかった
よ。ああそういうことか。
でもやっぱり次から次に場面が暗転して選択肢を突きつけられたら、うん、そんなんわざわざ街に行ってっていう自主的に楽しまなくちゃいけないのって思うわけ俺からしたら。そこは街に足を赴かせるような仕掛けをしておいてよと、ね、思うのよ。そういうのがなくて、だから闇を倒した後初めて街に出たらめっちゃみんなからブーイングやったから何って
なるほど。
だからまあなんていうかな、楽しみ方としては、うん、俺はきっと間違ってるんやと思うけど、うんうん、そこは自主性に積極的に街に出ようとか、はいはい、まあ本当の意味でのロールプレイをしたらきっと楽しかったんやろうけど、うん、なんかそういうことでやらなかったの で結果としてはなんかこう薄い感じになっちゃったわけですよ、僕からすると。
なるほど、なんかそうね、方向性が全く変わってんだよね。
そうやな、俺としてはフェイブル2をそのまま進化させてほしかったんけど、なんかすげえチャレンジをしてしまったので、ああそんな感じになっちゃった。
そうか、もう違うタイトルか、もしくはフェイブルのなんか概念的な位置づけにしとけばまだ、ま
あ、でもそうやって多分フェイブル1からフェイブル2の進化の時も、
ああそれが
結構ネットで見ると評判悪いねやんか、フェイブル2はフェイブル1をやった人にしたら、うーん、そういう意味では様変わりしていくのがフェイブルなんだっていう話でもあるかもしれんから、まあ、別になんつうのみんな買うなとは言わないし、
ゲームのその出来とかクオリティ的な要は先入観なしで、例えばフェイブル3をいきなりやった人とかが、
あ面白いと思うよ。
あそうなんだ、
普通にグラフィックが綺麗やし、うん、なんかそういう体験をさせてくれるゲームっていうのないもん。
うん、あまあそうか、
ほとんどの RPG は廃下家やん、
はいはい、
フォールアウトにしても自由度高いっつってるけど、結局のところは数あるサブクエストの何をこなすかだけでしょ、
はいはい、
そういう選択肢の幅が広い、選択肢の数が多いから自由度が高いっていう話やっぱするわけやんか、はい、なんかもう新鮮な体験をさせてくれるんじゃないですか、
うん、
RPG として。
うん、それはでも今のでいくとさ、結果最終的に軍事力を守った場合っていうのは
それ見たいねんけど、うん、じゃあ国民を一人も殺さずに闇と戦える方法っていうのはあるはずやん、
まあね、
やり方としては、うん、超それをやる気が大きい。誰かやって教えてほしい。
あ途中で暗殺者にやられたり
とか、そういう突発的なイベントもなさそうやねんな。
あそう、
多分友達との約束を全部保護にして、うん、全てを軍事力に回したら、うん、けど国民は多分一人も死なずに闇と戦うことになると思うねんけど、多分スコボコに言われると思うねこの友達から、
もうそうそう
仲間から、うん、
それでもさバラしたらあかんの、闇の軍団が来るから、
そういう選択肢の字がないんですね。いや、それは知ってんねんけど、みんな仲間。
あ、知ってんの
?1 年後に闇が来るってこと。
知ってんのに、約束やんって言うわけ。
そうそうそう。
じゃあ、約束やけど、うん、じゃあ、それ1年後のそれの後でいいよとかならへん。
ならへん、ね。
なんていうの、
そこも、まあ、リアリティを追求していくと、うん、おかしな話やな。
なんかね、だってその話聞いてたら、いや、じゃあ、そこをとりあえず、しのいでからでいいよってなりそうだよね。うん、あ、それはちょっとゲームっぽいね。設定ありきやね。
そうやね。なんか、うん、いろんな矛盾とか、うん、まあ、要はその本当没入感が薄いからそう思ってもらうんだよな。没入感が高かったら多少の矛盾とか
通
行不良主義で気にならへんと思うんだよ、
う
んうん、
なるほど、
まあ、そんな感じでね、
はい、
ただの愚痴の回ですよ今回は。 だからみたいな。
じゃあフェーブル3は売ると。
売ります、
うん、ちなみに2は結局
何がすか。2はもうとっくに売ってます。
売ってるんや結局。
カスカスになるまで遊んだから。
あ、もう出がらしまで出し尽くしたんで。
出し尽くしたから
いいでしょ。満足したんで、今回はもう2回目もやる気もなく、
ないな、
売っちゃうと。
話だけ聞かせてもらってそれでちょっと満足する。
なあ、
自分の体験としてやらなくていいと思う。なあ、
まあじゃあヤフオクで守備よく売ってください。
そうですね。安いみたいだし、ね、マシン。すごいワゴン行きになってるみたいな。
うわあ、そうなんや。やっぱみんな結局あれなんかね、期待値じゃなかったっていうの
も、望んでたゲームじゃなかった的なところがあるんちゃうかな。
うん、じゃあもしかして超安く買えるのか。
買えると思うよ。3000以下で買えるんちゃう。
おお、
やってみたら。
そうね、あえてその情報を知ってた上でやると、もしかしたら結構
別の遊び方が見つかるかもしれないね。
まあもう F に飽きたらってとりあえずそっからから。
そうですね。というわけで、
はい、
今回お送りしたのは澤田信也と
中野浦です。
はい、さよなら。
はい、さよなら。